御言葉を朗読いたします。コヘレトの言葉、第2章1節から26節。私はこうつぶやいた。快楽を追ってみよう、愉悦に浸ってみよう。見よ、それすらも虚しかった。笑いに対しては狂気だと言い、快楽に対しては何になろうと言った。私の心は何事も知恵に聞こうとする。しかしなお、この天の下に生きる短い一生の間、何をすれば人の子らは幸福になるのかを見極めるまで、酒で肉体を刺激し、愚行に身を任せてみようと心に定めた。大規模に事を起こし、多くの屋敷を構え、畑にブドウを植えさせた。庭園や果樹園を数々作らせ、さまざまな果樹を植えさせた。池をいくつも掘らせ、木の茂る林に水を引かせた。買い入れた男女の奴隷に加えて、私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く、牛や羊とともに財産として所有した。金銀を蓄え、国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って、私は大いなる者となり、栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのような労苦をも私の心は楽しんだ。それが労苦から私が得た分であった。しかし私は顧みた。この手の技、労苦の結果の一つ一つを、見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。また私は顧みて、知恵を狂気と愚かさを見極めようとした。王の後を継いだ人がすでになされたことを繰り返すのみなら何になろうか。私の見たところでは、光が闇に勝るように、知恵は愚かさに勝る。賢者の目はその頭に、愚者の歩みは闇に。しかし私は知っている。両者の同じことが起こるのだということを。私はこうつぶやいた。愚者に起こることは私にも起こる。より賢くなろうとするのは無駄だ。これまた虚しいと私は思った。賢者も愚者も永遠に記憶されることはない。やがて来る日にはすべて忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬとは何ということか。私は生きることを厭う。太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる。どれも皆虚しく風を追うようなことだ。太陽のもとでしたこの労苦の結果を私はすべてという。後を継ぐ者に残すだけなのだから。その者が賢者であるか愚者であるか誰がしよう。いずれにせよ太陽のもとで私が知力を尽くし労苦した結果を支配するのは彼なのだ。これまた虚しい。太陽のもと、労苦してきたことのすべてに、私の心は絶望していった。知恵と知識と才能を尽くして、労苦した結果を、全く労苦しなかった者に遺産として与えなければならないのか。これまた虚しく、大いに不幸なことだ。誠に人間が太陽のもとで、心の苦しみに訴え、労苦してみても何になろう。一生人の務めは痛みと悩み、夜も心は休まらない。これまた実に虚しいことだ。人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは、神の手からいただくもの。自分で食べて自分で味わえ、神は善人と認めた人に知恵と知識と楽しみを与えられる。だが悪人にはひたすら集め積むことを彼の務めとし、それを善人と認めた人に与えられる。これまた虚しく風を追うようなことだ。夕べの礼拝では先月から旧約聖書コヘレトの言葉に耳を傾けています。はじめに前回と少し重なりますけれども、コヘレトの言葉の概要を少しお話ししたいと思います。まずコヘレトという言葉ですが、これは集会を司るもの、集会を司るもの、そのような意味があります。そこから、伝道者、説教者という意味にもなりました。以前は伝道の書とか伝道者の書、 そのように呼ばれていました。こちらの名称で親しんでおられる方も多いことと思います。で、一章の一節を見ていただくと、エルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉とあります。また一章十二節を見ていただきますと、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムにいたとあります。エルサレムの王とかイスラエルの王とか、このダビデの子というのは、これはソロモンですね、ソロモン王のことを指しています。しかしこれは実際ソロモンがこのコヘレトの言葉を書いたのではなくて、著者がソロモンの権威を借りた上で書いた書物であるということです。コヘレトの言葉は全体で12章あります。この書物全体をゆっくり読んでみますと、ある一つの特徴に気づかされます。それは、今日のところでもそうでしたけれども、虚しいという言葉が連呼されていることですね。最初の1章2節3節にはこうありました。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何になろう。そしてコヘレトの言葉の最後の部分ですね、12章の終わりにもこういう言葉があります。なんと虚しいことかとコヘレトは言う、すべては虚しいと。つまりコヘレトの言葉は、最初と最後にこの虚しいという言葉がある。この虚しいという言葉の中にこう囲まれている、くくられている、そういう書物であるということです。冒頭からなんという虚しさ、すべては虚しい、そう叫ばれて、また終わりにおいても虚しい、そういうふうにこう言うわけですね。で、そういう言葉を聞くと私たちは少し驚いてしまうかもしれません。で、この後コヘレトの言葉を読み続けていくと、全部で38回も虚しいという言葉が言われています。神様を知らない人が虚しい、虚しい、そういうふうに口にするならまだわからないわけでもないかもしれませんが、神様を信じている信仰者が虚しいと何度も何度も繰り返す、これはあまり良くないのではないか、ふさわしくないのではないか、そういうふうに感じる人もいるかもしれません。いくらなんでも虚しいと口にしすぎだ、そう思うわけですね。で、そういうこともありましてですね、このコヘレトの言葉を聖書の中に入れていいものかどうか、そういう議論も歴史の中で実際にありました。またコヘレトの言葉が聖書の言葉として読まれてもですね、いわゆる反面教師のような言葉として読まれていた、こういうふうになっちゃいけないと、こういうふうに考えちゃいけない、私たちはそういうふうに読まれてきたところがありましたけれども、本当にそうなんでしょうか。もう少し積極的な読み方をすることはできないんでしょうか。そういうことを思わされるわけですね。で、この虚しさという、コヘレトの言葉の、キーワードになる言葉ですけれども、これはヘブライ語でヘベルと言います。ヘベル、これはもともと時間の短さを表す言葉なんですね。ですから虚しいといってこう絶望しているというのではなくて、本当に限られた時間の中、限られた短い時間の中で、本当に束の間の時間の中で、じゃあ私たちはどう生きるのか、そのことを問うている書物だと言えるのです。短いから儚いから、虚しいから絶望するというのではなくて、短いからこそ私たちはこのように生きるんだ、そういうふうに言うことができるものが私たちにはある、私たち信仰者に与えられている、そうコヘレトの言葉を語りかけるわけです。少し余談になりますけれども、このコヘレトの言葉を最初からずっと読み続けていきますと、あることに気づかされます。それは込み出しが一つも記されていないということなんですね。他のところには込み出しがついていて、こう分かりやすくなっているわけですけれども、で、込み出しというのはもともと聖書の原典に記されていたわけではありません。後の人たちが分かりやすくというそういう意味で、つけたものです。でもコヘレトの言葉にはそれが何もないんですね。で、なぜそうなったのかは分からないんです。つけづらかったのかもしれませんけれども、つけようと思えばつけることができると思うんですね。そして今日の第2章はですね、もう少し正確に、区切るとすれば第1章の12節から読んだ方が良かったかもしれませんけれども、ここはですね、例えばこういうふうに言うことができると思うんです。王の企て、 まあ、企てというのは計画とか試みということでもありますけれども、王の企て、王の試み、あるいは王の告白、そういう見出しをつけることができる箇所ではないかと思います。で、第1章12節には先ほど見ましたように、私コヘレトはイスラエルの王としてエルサレムに行ったとありますように、初めて私コヘレトが登場してきます。それもコヘレトがイスラエルの王、つまりソロモンに自分を重ねて、まあ、想像を膨らませて、まあ、この後こう物語を描いていく、まあ、そういう少し変わった場面なんですね。また細かい話で恐縮ですが、今日のところをですね、さらに4つに分けることができます。で、1つ目が第1章の終わりからになりますけれども、1章の12節から18節、まあ、ここはソロモンには、まあ、豊かな知恵が与えられていた、知者であった、知識人であった、その宿命が語られています。まあ、知恵の書と呼ばれる、まあ、箴言を書いたのもソロモンが書いたのではないか、まあ、ソロモンの名が、まあ、コヘレトの言葉と同じように、こう彼の名を借りてですね、書かれているわけですね。その、知識人、まあ、知者の宿命が語られているわけです。二つ目が今日読みましたところですが、2章の1節から11節、まあ、ソロモンは知恵あるものでありましたけれども、同時に豊かな富が与えられていた人でもありました。ここではですね、豊かな富を持つ人の運命を語るわけです。で、3番目は12節から21節です。12節に、王の後を継いだ人がすでになされたことを繰り返すのみなら何になろうかとあります。王の後を継いだ人、ソロモン王の後を継いだ人、それはレハブアムのことですね。で、まあ、イスラエルにとってこの後継ぎというのはとても大きな意味を持ちました。神様の祝福が次の世代、また次の世代に広がっていく、そのことを意味するわけです。そして後継ぎが与えられるというのは自分たちの将来に深く関わる本当に大切な問題でありました。その将来のことについて語るわけですね。後継ぎ、将来のことについて。そして最後の4番目は、まあ、コヘレトがここで描いた物語の、まあ、結論の部分にあたります。で、そして1つ目の段落、2つ目の段落、3つ目の段落、まあ、そして最後の段落にもそうですけれども、その終わりにはですね、虚しいとか風を覆うようなことだ、そういう言葉で、まあ、締めくくられているわけです。で、なぜ、今日のところでソロモン王に扮して物語が展開されていったんでしょうか。で、このそれはですね、ソロモン王の時代が、まあ、イスラエルの歴史の頂点、そういうふうに考えられていたところがあったからです。知恵にしろ、富の豊かさにしろ、国の将来性にしろ、これほど満たされた時代はなかった。まさに夢のような時代だった、そういうふうに言われています。そしてその時の王様がソロモンでした。でもコヘレトは問うわけですね。それは本当なのか、ソロモンの時代が頂点なのか、王だけでなくイスラエル全体が本当に満ちされた歩みをそこでしていたのか、本当にそうなのかと、そう問うわけです。で、コヘレトは何を語ったんでしょうか。ソロモン王のふりをして語るコヘレトですが、これは何をしても満たされることのない王の姿を語るわけですね。知恵があっても富があっても、後継者に象徴される将来があったとしても、それでも満たされることのない王の姿を語るわけです。ソロモン王は世界中の王の中で最も大いなる富と知恵を所有していた。列王記の上にそういうことが記されていますけれども、しかしそのような地上最大の王であるにもかかわらず、何もかも虚しいという結論に達するわけです。まあ、第一章でも言われていたことですが、満たされない、終わりがない、同じことの繰り返し、この主題がこの第二章でも語られているわけです。まあ、第二章はいわばコヘレトが作った虚構の物語ですが、けれど全く現実味がない、そういう話ではないんですね。まさにこのイスラエルの話、イスラエル全体の話でもありますし、また私たちの物語でもあるんです。そしてこのことは、まあ、ソロモンやソロモンの時代を生きていた人たち だけの話ではないということですね。イスラエル全体の歴史を表す物語として、コヘレトは自分の物語を ここで描くわけです。ソロモンの時代、イスラエルは頂点を極めたかもしれません。しかしここからイスラエルは崩壊の道を歩むことになります。国は二つに分裂し、敵国との戦争に敗れ、捕囚の民となりました。都も壮大な神殿も土地も財産もすべてを失うこととなるんです。でコヘレトの言葉が書かれたのもこのような時代だったと言われています。コヘレトもまた自分たちが誇っていた知恵や富や将来がもろくも崩れ去る様子を目にしていたのでありましょう。これこそ確かだと思っていたことが崩れていく、そのような経験をコヘレト自身しているんです。しかしコヘレトはそこで考えるわけですね。満たされないならば私たちはどのように生きるべきなのか、確かだと思っていたものが崩れていく現実を前にして、真剣に考えるわけです。自分がソロモン王として生きてみても、人生は虚しく短く儚いのです。すべてが儚いのであれば、その儚さをどのように生きるのか、そのことが重要になってきます。そして今日の第2章の中心メッセージとなるのが24節の言葉です。2章24節、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは神の手からいただくもの。この24節で語られていることは何でしょうか。それは毎日の飲み食いのことですね。食事のことです。飲むというのは、これはブドウ酒を飲むということでもあります。飲んで食えとコヘレトは言うんですね。でそういうことを言われますと、少し私たちはそう思ってしまうわけですね。もちろん虚しいからといって飲んで食んで食べて飲んで大騒ぎしよう、そういうことを言っているわけではありません。気を晴らすために飲み食いする、そういうことではないんです。飲んで食べるというのは、これは日常にある生活の一コマであるということです。あくまでも日常の食事のことですね。それによって魂が満足するという、これが人間にとって最も良いことだ、そのようにさえ言うのです。ただそう言われますと、私たちはどう思うでしょうか。確かに食事をとることができるからこそ心も体も強くされる、そういう面があると思いますね。あるいは本当においしい食事をしたときにはですね、本当に心から満足を得られる、これも事実だと思います。でもキリスト者にとっては、食事よりもこうして集まって礼拝を捧げることや祈ることの方が、これよっぽど重要じゃないか、人間にとって最も良いことなんじゃないか、もうそう言いたくなる、そういう人もいるかもしれません。どこが腑に落ちるんですね。飲み食いしよう、飲み食いしよう、そういうふうに言われると。でしかしコヘレトはここで神様を礼拝することよりも飲み食いをすることの方が上だ、そっちの方が価値がある、そんなことをここで言おうとしているのではもちろんないと思います。飲み食いすることが人間にとって最上のことだというのは、要するに飲み食いと礼拝が同じ価値を持つということでしょう。比べる必要なんかないんです。だからある人はここでコヘレトは飲み食いを賛美している、そういうふうに言うんですね。飲み食い賛美、これは面白い言葉ですね。初めて聞くような言葉でもあります。そして飲み食いと礼拝が同じ価値があると言える根拠は、24節の終わり、神の手からいただくものとありますように、食事というのは神様からの賜物だということです。でこのことをわきまえているならば、日々の食事の時、いつも神様への感謝が溢れてきます。食事することが私どもが生きる目的である礼拝することと結びつくわけです。使徒パウロはこのようなことを言っています。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。改革家教会に生きている私たちは、本当に耳にタコができるほど聞いている御言葉の一つだと思います。 食事だけではありません。何をするにしても生活のすべての領域において私どもは神の栄光を表す存在、つまり神を礼拝する存在とされているんです。それほどにまで徹底して私どもの存在がキリストのゆえに神を礼拝する人間に作り変えられているということです。最初に虚しいという言葉は時間の短さを表す言葉だと申しました。束の間という意味の言葉です。まあ、短さと、まあ、一言で言っても、まあ、これは人それぞれかもしれません。しかし例えば病気などで明日生きる命があるかどうかわからない、そのような死の危機の中を生きなければいけない、そういうことがあるかもしれません。元気な時は当たり前のようにできたことができなくなります。普段見ることができていた美しい光景も見ることができなくなります。周りを囲むのは病室の天井と壁です。そのような中、天敵から栄養を得るというのではなくて、そういう仕方ではなくて、ちゃんと食事をとることができる、ちゃんと舌で味を味わうことができる、このことは特別な幸せだと感じるに違いないと思います。きっと病院に入院された経験がおありの方はその気持ちが少しは分かっていただけるのではないかと思います。元気な時は何でもないと思っていたことが実は最上の幸せなのだということに気づかされるのです。私の体は動かない、だから教会に行って礼拝を捧げることはできないかもしれない、しかし食事をすることを通しても神を礼拝することができる。突き詰めれば自分が何かできるとか何を持っているかとか、そういうことではなくて、私が私としてここに存在すること、ここにいること、そのこと自体がもうすでに神の賜物であり、また神を礼拝していることなんだ、ここに私の価値があるんだ、神がそのような恵みを与えてくださっているのだから、そのような思いへと導かれていくのです。そのように神様の恵みというのは本当にこの日常の小さなことの中によく現れているんですね。決して大きなこと、特別なこと、何かこう劇的なことですね、大きな変化、それだけが神様の恵みではないんです。普段食べて飲む、そういうことの中に神様の賜物の恵みがあるのだということです。でこのことを教会では礼拝以外でもさまざまな集会や活動を通してその神様が与えてくださった恵みを覚えることができます。昨日は千里山教会で上半期の大掃除をしました。掃除をするというのは誰もがすることだと思いますね。何でもないようなことかもしれませんけれども、動かすことができる体や奉仕することができる時間を神様が私たちに与えてくださっているから、街道を掃除することができ、いつもより爽やかな気持ちで今日ここに集うことができました。また隣で一緒に掃除をしている兄弟姉妹と何でもないような話をする、こういったことも大事だと思います。愛さん会やバーベキューなどの食事の交わり、これもただお腹を満たすためだけにしているのではなくて、信仰の名によってしていることであり、主にある良き交わりの場でもあります。食事をしたり掃除をしながらそこでしていることは、実は交わりを超えて神を礼拝しているのだ、神を賛美しているのだ、そのように言うことも今日のコヘレトの言葉から許されるわけですね。そうだとしたら、ぜひ多くの方に、もちろん礼拝はもちろんその中心ですけれども、教会のいろんな活動に加わってほしい、参加してほしい、そう願わずにはおれません。また聖餐式においても私たちはパンとブドウ酒をいただきます。これは主イエスの身体、また血潮を意味します。つまりイエス様の救いの御業を表すものですけれども、同時に私たちの体を養う糧としてのパン、ブドウ酒である、私たちはそのことをも覚えるわけです。そして神様に感謝を捧げます。この食事を用意してくださるのも復活の主イエスなんです。主イエスは何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むなと声をかけてくださいました。鳥を養い、アスロに投げ込まれる雑草のような花でさえ神様は美しく装ってくださるんですね。 明日炉に投げ込まれるというのですから、まさに束の間の命に生きる小さな花です。しかしその花さえも神様が装い最後まで守ってくださる。そこに本当の命の美しさがあるんだというんです。あの栄華を極めたソロモンでさえこの小さな花ほどに着飾ってはいなかった。あらゆる知恵を手に入れ、あらゆる富を手に入れたあのソロモンでさえ神様が装ってくださる小さな花に劣っている、勝ることはないんだと、そうおっしゃるわけですね。まして私どもの命はどれほど神様の配慮のもとにあることでしょうか。どれほど美しい命に生かされていることでしょうか。どんなに自分で自分のことを醜いと思っても、心身にさまざまな弱さを抱えていても、罪に苦しんでいても、主イエスキリストのゆえに美しく価値あるものとされるのです。また誰もが死を前にして生きています。そういう意味で皆束の間の命を生きているんです。しかし死を覚えながら私どもはそこで神様の前に傲慢にならずに謙遜になることができます。与えられた一日一日を大切にして生きていくことができます。虚しさを覚えつつも、その限られた短い地上の時を神の栄光を表すために自分のすべてを捧げて生きるものとされるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私どもは何をしても満たされない、そのような虚しい存在でありましたが、イエス・キリストにあって私どもを罪から救ってくださいました。そしてあなたの御前にあって喜びに生きるものとされていることを感謝いたします。地上の歩みはそれぞれ限りがありますが、決して虚しい思いにとらわれ続けるのではなく、精一杯あなたのために生きるものとされています。ですからどうぞ私ども一人一人の歩みをあなたがこれからも整えてくださり、その歩みをお守りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。